Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年1月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、
はい、
はい、新年から2回連続の登場ということで、はい、
そうですね、
はい、
ありがたいです。
ありがとうございます。
このペースでいくと年間52回
いっちゃう？
いっちゃうかなっていう。
ロングラン。
ロングラン。ね、今日もメールをね、募集したところ、まあ、はい、まあ、別に今週に限ったことじゃなく、常に常時、はい、メールを募集してるんですが、そうですね、はい、X でね、はい、もともと今日は、長谷川くんと二人収録する予定やったんですよ。そうそう、大谷さんがね、はい、何か予定あるということで。
は
い、
予定だったんです
よね。はい。で、二人で収録する予定だけれども、はい、年末年始、はい、さほど何事も事件も起こらなかったので、はい、まあ、我々は個人的にね、はい、うん、話すことも、もしかしたら90分途中で黙秘意見行使をしてしまうかもしれないと、はい、いうことで、メール、ね、メールが頼りですっていうようなことを X でポストしました。まあ、たくさん送ってくださって、
はい、
はい、まあ、いっぱい、うん、ね、今週も読んでいこうかなと思うんですけど、
はい、
でそういうやり取りしてたらね、うんうん、我々のこのカミソリ負け弁護士軍団の LINE グループで、
はい、
大谷さんが、うん、サプライズ出演することができますと。
サプライズですよ。
確かに書いてた。サプライズ出演できますけどって。
自らサプライズと。
いや、大体ね、この番組に出演させていただくときは、はい、墨田くんからのオファーがあって、
はい、
それに僕らがイエス、ノーで答える感じで、
そうですよね、
出演をしているわけですけども、うんうんうん、今日は僕の方が。
いけますけど、予定なくなったからいけますけど、サプライズ出演できますけどっていうね。
はいはいはい、
あれはちょっとね、
なんかね、
うん、何です
か、ま、頼んでる側とはいえ、ちょっとカチンと。
売り手市場になってましたよね。
はい、それでね、はい、告知したんですよ。サプライズじゃなくすために、うん、大谷さんも出演してもらうことになりましたと、
う
ん、
はい
はい、はい、X 上でもポストしたわけですけれども、
はい、
メールいただいておりますよ。はい、ラジオネーム。松原しじみさんからいただきました。はい、墨田先生、長谷川先生、大谷先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まだそうですよね、明けましておめでとうと言って、う
ん、
は
い、私の名前入ってませんか？
あ、入ってますね。あ、だから、はい、今日告知した後ですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
あ、今日っていうのは、収録段階の1月6日の、
はい、6日ですね。
はい、2時40分、はい、送ってくださってるんですけれども、うん、中3男子受験生を持ちながら、うん、なんとか捻出した冬季講習代にプラスして、
はい、
年末年始に旦那から絞り取ったボーナスを使っての、
はい、
家族での2泊3日、
うん、
高知広め市場のカツオのたたき。
あ、はい、
ご存知ですか？
はい、もう行ったことありますよ。
広め市場のカツオのたたき、
はい
はい
はい、僕ね、ちょっとこの 2,3 週間後に高知行くんで、うん、はい、
なんか事件が高知で。
え、違うんです、ゴルフ旅行ですけど、
ね、ゴルフ旅行、
はいはい、
ゴルフにわざわざ高知に行くんですか？
はいはいはい、はい、
この辺でもできるのに。
できるんだけれども、うん、あえて高知に行って観光もしましょうっていうのは、まあ、ちょっとお友達とね、はい、
また異業種交流会
はいはいはい、はい、です、はい、
そのね、うん、まあまあまあ言わんとこ
何や
いや、うんうん、なんかちょっと、うん、揶揄しようかなと思ったんですが、思い返してみたら、うん、その団体に私も呼ばれて講演したことあったなと思いました。はい、
そうですよ、
はい、やめておきます、やゆすんの、
はい、はい、
メールに戻ります。高知広め市場のカツオのたたきと、
うん、
香川高松の温泉うどん、
お、
そして長谷川先生の、
お、
義理の弟様でおなじみの、
はい、
アメリカンダイナーの旅を計画していました。
お、
まあ、
お、
その四国いろいろ回っていく、名所を回っていく中で、うん、
最後は鳥は
義理の弟長谷川さんの
アメリカンダイナー。
あ、素晴らしいですね、
はい、その旅を計画していました、
うん、
しかし旦那からの不当搾取の呪いか、私はクリスマスにインフルエンザ A 型にかかり、
あ、
呪い返しか、翌日には旦那も発症し、うん 外出が間に合わず旅行が中止になりました、うん、年末年始は家族でぼーっと過ごしていました。墨田先生、長谷川先生、大谷先生の年末年始はどのように過ごされたのでしょうか。今年もお三人のリーガルトーク楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。でも残念でしたね。
ねえ、
ねえ、まあ、流行ってますわな。
流行ってるみたいですね、うん、
流行ってましたね、
うん、本当9連休がその丸々潰れたっていうような方も多いみたいですよ、インフルエンザで。
何情報ですか？
身近で聞くところによると。
身近で、
はい、
9連休丸々、
丸々、まあ、はい、ほぼね、
言い過ぎてない、なかなか。
やっぱりその旅行行こうと思ったらそのね、うん、中核部分で年末年始で行くじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そこが行けなくなるわけだから、もう本当にもう丸潰れですよね。
中核部分が潰れたんじゃないですか。
潰れたから。
まあまあやめておきましょう、
まあ、やめ
細かいことは、
はい
はいはい、ね、もう今は治ってらっしゃるのかな、
うん、
回復されてるようですけれども、他の方にもねちょっと書いてらっしゃる方いましたよ、はい、うん、インフルで寝込んでたというような、お三方いかがですかということで、年末年始、長谷川さん、この、うん、はい、お義理の弟のアメリカンダイナーは行かれたんですか？
行きましたね。
アメリカンダイナー、はい、お正月からやってるんや。
今年はね、元日から営業してます。
すごいね、元日から、
ね、はいはい、
ちょっとニアミスやね。もしかしたらその方と会ってたかもしれないですね。
あ、そこ、長谷川くんはいつから行ってたの、はい、四国に。
四国は元日に行きました。
元日に行ってたで、もうアメリカンダイナーに行って、
はい、1月2日に、はい、行きました。翌日ね、
おせちを食べずに、
あ、おせち食べましたよ、だから元日に、
元日に、
はい、
ん、ごめんなさい、細かいことばが気になるんですよ。
え、
年を重ねると細かいことが気になるんで、
はい、
おせちは朝食べて、
元日に、
はい、
向こうの方に行って
行きました。
夜食べましたね、
おせちは。あ、はい、お昼にアメリカンダイナーで、
あのアメリカンダイナー2日に行きました。
2日でしょ、
はい、よく2日に行きました。
でも1日から営業してたと。
そうそうそうそう、
いうことですか。
ですよ、
はい、ああ、1日から、ごめんなさいね、また、ええ、あのアメリカンダイナーで元日アメリカンダイナーで過ごされる方、それアメリカンの方もいらっしゃるんですかね。
い
るんじゃ
ない
ですか、
まあ、どうなんでしょうね。まあ、おせちに飽きたらみたいな感じで、ね、うん、いるかもしれないですよね。
デンゼル・ワシントンも、ね、いつも言いますけど、イゴライザーという映画で殺し屋なんですけども、いつもアメリカンダイナーでこう、ね、文庫本読んでましたから、うん、デンゼル・ワシントンが。
デンゼル・ワシントンはいなかった。
いらっしゃらなかったですか。
あの観光地近いから、あの栗林公園っていう、
栗林公園、
うん、はいはい、名庭園というかね、はい、
そのお弟さん、義理の弟さんと、はい、うん、このラジオのリスナーが、
はい、
来たんですよねみたいな、
特にもうその話は出ませんでしたね。ちょうどお昼時に行ったんで、もう忙しそうで、
なるほどなるほど、
全然もう、
あ、じゃあ奥様のご実家で弟さんも交えて一緒に、は
い、
ってい
う食事
お世辞を食べたいとか
なかったですね。だからもうそんな、
うん、
はいはい、もう大変だから
元日からアメリカンダイナーで、
はい、仕込みも大変やしね、あれ。
あ、そう、
夜も、はい、
夜も
そうですよ、そうです、
あ、アメリカンダイナー
は、はいはい、
あ、一回僕も行きたいな、
ね、
ぜひぜひ
アメリカンダイナー、
はい、
うん、でもラジオの話はせず
しなかったですね、
せずということで、
はい
はい、じゃあずっと四国にいたわけなんですか。
3日まで
です、ね、3日まで、はい、1,2,3 とい て、
はいはい、
あ、そうですか、うん、どうでした、ゆっくり、
ゆっくりできました、
ゆっくりして、
はいはい、あの中野美奈子さんがおすすめしてた焼肉屋さん行きました。
中野美奈子さんは
そういう丸亀高
校出身だもんね。そうそう
そう、出身はそうなんですか、はい、あのね、フジテレビの元、う
ん、はい、なんかそれで行きつけの焼肉屋さんがあって、精肉店がやってる焼肉屋さんが
美味しかったですか、はい、
そこも行きました、
ね、そこに行って、はい、
美味しかったですよ。
それ何日ですか。
それ2日ですね。だから昼飯で、ね、アメリカンダイナー行って、はいはい、夜あの焼肉行きましたね、
はい、中身の
おせち料理は何日間ぐらい食べるもの、あれは。
うちはその今年はもう本当に元日ぐらいでしたね、
うん、食べきれないでしょおせち料理。
まあ、はい、ちょっと残ってたかもしれない。はい、それは、はい、
今年は細部にこだわりますよ私。
細かいですね。
神は細部に宿るって言いますから、
はい、
大谷さんはお正月は、
お正月はでも私はあの自分の実家の方に、まあ、
尼崎の方に
、
はい、
あの僕は3人兄弟なんで、
お兄さん2人いて、
まあ、受験生の子は来てなかったですけど、うん、まあそれ以外はみんな集まってで、まあ、あのうちの兄たちはあのちょくちょくあのこのラジオを聞いてくれてるんですよ。
ああ、そうですか。
ちょくちょくなんですよ、はいはい、全部ずっと聞いてるわけじゃないから、 あのその正月生放送あるんじゃねえの説の時に、はい、あの聞いてて、うん、今日お前行くんじゃないのみたいなそれは行かなあかんみたいな雰囲気で、あのお正月は2人の兄に迎えていただきましたけどね。
あ、でも嬉しいですよね、
はいはいはい、
うちの兄貴多分聞いてない
いや聞いてると思うよ。
聞いてるのかな。その年末年始僕も実家帰ってて、はい、兄貴も帰ってきてたんですけど、関東に普段住んでるんですけど、うん、ラジオの話なんか一切しなかったな。
あ、そうな、
聞いてるのかな、どうなんやろ。
なんか負けやんとこうと思ってんじゃんラジオに触れたら終わりやみたいな
それはあるかもしれない。もともと兄貴がラジオ好きやったんですよ。サイキック青年団も兄貴が聞いてて、で僕が中1、兄貴が中3の時に ABC で日曜の夜中におもろいラジオやってんで、龍平聞いてみと、あ、そっから始まってるんですよ私のラジオ人生は。
何俺のふんどしで相撲取ってるみたいな。
そうそうそうそう
俺の好きな俺の好きなラジオを独り占めしやがってみたいな
竹内先生のディベートしやがってみたいな結構でか、弟はそういうの多いんですよ、そのパターンが、はいはい、プロレスも兄貴の方がさっき見てたんだけれども、
はい、
だから弟の方が、うん、まあ言ったらそのアドバンテージあるじゃないですか、お兄ちゃんがいろいろ知ってる知識を教えてくれるから、そのアドバンテージがその同い年の人と比べたらあって、ね、ロケットスタートを切れるんですよ。
ね、大谷翔平ですらやっぱりお兄ちゃんの影響を受けてるんじゃないかなと思いますもんね。
お兄ちゃん野球やってた。
野球やってますよね、うん、はいはい、
だからそういうのはあると思うね、はい、弟は。僕だからすごいな思うのが、長谷川くん長男やのに、うん、いろいろね昔から深夜ラジオ聞いてたりとか、
うん、そうやね、
音楽も詳しかったりするやん、
はい、はいはいはい、うん、はいはいはいっていうことじゃない、う
ん、だから自分で見つけてくるわけでしょ。そう、
あ、
まあ、そう、僕もそのサイキックとか、はい、そうね、ヤンタンとかは兄からの影響ですよね。
僕なんて自分で見つけたこと何一つないね
ん。そう、
うん、本当に多分、うん、全部兄貴の影響というか、うん、後を追いかけてっていうパターン多いですよ、うん、だってもう演芸で、ね、知らんことはない、
はい、
お二人には辛口だけれども、
はい、
柳田先生、
はいはいはい、
柳田さんは、はい、8歳年上のお兄さんがいるのかな、
だからもう8年先の知識をもうどんどん吸い込んでもうスーパー小学生やったよね。
柳田さんよりも演芸に詳しいんですよお兄さんは。
そうなの。
そうなんですよ、その8歳上のお兄さんがいるから
なるほどね、
兄弟って大概そういうもんなんですけど、うんうん、だからもしかしたら兄貴は聞いてるけれども聞いてないふりをしてるかもしれない、うん、だからそういうのあるかもしれんな、
うんうん、
だからそう、 いつも俺を抜かしやがってみたいなのあると思うね、うん、その10フィートもね、数年前から兄貴が何かのフェスに行って、うん、それでまあ10フィートを見て、うん、
はい、
ああいうストレートな曲がいいんでしょうね兄貴は。だからなんかそういう精神的にそれがあったんでしょうな、うん、
ま、スラムダンクにもなる前、うん、
なる前ぐらいかな、うん、で、そっからよくね10フィートが出るフェスには行ったり、ライブにも行ったりみたいなことをしてる中で、だから去年その ABC ラジオ祭りでね、
うん、
私その同じテントの中で、うん、その控え室というか控えテントが10フィートのお三方と一緒で、
はい、それはもう
っていうのがあったんですよ。
そのことにはお兄さん触れられました。
あ、だから僕はそれで写真撮って、はい、兄貴はすごい好きやから、はい、で僕もだからフジロックで10、はい、フィート一番最前列で、
はい、
去年見てたから、
はい、
でまあ、そういう話をしてね、10、うん、フィートのお三方に、うん、
はい、
フジロック良かったですみたいな、
はい、
やっぱり詳細を伝えるのはダメじゃないですか、
うん、そうね、そこはね、
はい、うん、そのスラムダンク見ましたではちょっと、
ちょっとな
それで寄ってくるってなるやん
そうやろね、
ちょっとね、はい、にわか的
な、にわか的な、はい、フジロック の,、
はい、の方がええわな、
2日目最前列で実はみたいな、はい、その時写真撮ってたから、うん、すいませんこんなん見せてないですけど見ていただけますかみたいなことを、ね、
はいはい、
言ってて喋ってて、はい、でその時に申し訳ないですけど写真いいですかみたいな話をして写真撮ってもらって、うん、その兄貴に送ったんですよ、
はい、
こう匂わせというか、匂わせどころじゃないですか、うん、それを送って、
はい、
すごいなんか、うん、羨ましがってましたけどね。
あ、それはちゃんと羨ましが
って、羨ましがってました、はっきりと、
はあ、
う
ん、
そういう、
それはやっぱ露骨やったからね。
でもう一人羨ましがってたのが浦川さんで、うん、
あ、
羨ましがってはいいんだからその僕は結構そういうちょっと写真撮ってもらえますかみたいなことを言ったりとか、
はいはい
はい、喋りかけるタイプなんですけど、
うん、
それをねもともと祝さん、 あの裏裏に出てる あの方、FM でずっと番組やってらっしゃるじゃないですか、はいはい、だから10フィートも前から知ってる感じだったんですよ、うん、なんか普通に喋ってらっしゃったんで、でだからあの隅田さんとかで紹介してもらって、うん、でみんなで写真撮りましょうよってなってる時に、うん、あの浦川さんは引っ込み思案やから、うん、こう数メートル離れたところでじーっと中で
誘ったでてよ
だからその話を、はい、もうね怒って、その怒りをね、内面の怒りをその次の週の放送で言ってありましたよ。
いっちゃいちゃしやがってみたいな、そうバチャバチャしやがってみたいな
って怒ってはりましたけど、ありましたけど、
なるほどなるほど、
いつもそうやってね抜かしちゃうところがあるんですけれども、はい、ちょっと、メールに戻りましょう、はい、あメールはもう読んでたんですね
読んでましたっけ、
いやもう読んでましたね、はい、だから大谷さんの、うん、そうですよ、正月休みはお兄さんと一緒に過ごして、
はい、はい
ね、どうだし、その後はだから、まあ、元から言ってたように三社参りなんで、
ああそっか、京都の神社回っていって、
はいはい、伏見稲荷行って、はい、あの北の天満宮行って、車崎神社に行くという、はい、もうこの三社参りがもう毎年セットなんでね。
その三社参りはなんか定番なんですかね。
もういや分かんないですけど、もう
ご家庭でも
そう、我が家でだけもう決まっちゃってて、はい、行くんです。
なるほど、
はい、なるほど
それでなるほどあのそのぐらいですか、年末年始は、まあ年末年始もう特段何も ね, ね、
なかなかね、
なかなか年賀状とかってやり取りしてます、やり取りしてますって多分僕らやり取りしてるよねきっと、
もう年明けてから出すぐらいの、申し訳ないですけど、
あそれだと俺まだ確認してへんかもな、長谷川君の
と思いますね、もう
僕ね、そのある
出すのがやっとぐらい
人から、うん、あのまあまあまあ、あの弁護士は、うん、あの1000人に年賀状を出せるようになったら、うん、あの一丁前に食うていけるっていうのを教えていただいたことがあって、うんうん、それを目標にして、うん、あのまあ、あの軽い接点の方でもなるべく出すようにしてたんですけど、うん、最近どんどんもうやめましょうやめましょうが来るじゃないですか、はいはい、もう減ってきて、うん、1000枚いけないですね、全然
1000枚いってたの、
全然いかない全然いかない全然いかないですよ、そんな、うん、
あの年賀状今年でやめますとか、それを事前に言ってくる人もいれば、 LINE で言ってくる人もいれば、あの断筆宣言いないよね、
いやいや、あれ、ね、あれその扱いが困るわけですよ、
あの断筆宣言は、だから断筆宣言は筒井康隆とかね、あのクラスが
まあね、
うん、もうああ断筆宣言やとか思いますけど、
なんかあるやろなと、
一般のおっさんが断筆宣言、うん、まあもうまあね、言い方ですか、知らんがなみたいなね、
いやその扱いが、うん、そのね、向こうの断筆宣言を一方的に送ってきはりますやんか、はいはい、こちらはそれはやっぱり送ってこないでっていう意味なの、
送ってこられた時に断筆宣言後は返さないんですかね、
そう、いやそこよね、
送ってきたものは返す派と、はいはい、もう一切返さない派と、
はい、あると思うのよ、うん、はい、俺はもう返す方しかしないよっていう意味なのか、
来たもんは返すと、
はいはいはい、うん、
あると思うよ、それやったら断筆宣言いらんでしょ、それ返すんやったら、
僕あのでもやっぱ司法浪人生の時は断筆宣言してましたよ、はい、あの出さなかったですね、あの来たやつだけ返す派を、はいはい、あのサイレントでやってた、
事前に断筆宣言はしなかった、
しなかった、しなかった
断筆宣言
断筆宣言が
なんとな
く なんかしっくりこへんで、ね、何の断筆宣言を、うん、絶対言うてモテる俺知らんがな本当に、うん、
なんとなく出したくないっていうふうに思ってたね、あの、うん、司法浪人生の時は、
うん、ほんでね、あれその年賀状もね、これいたしかゆしというか、はいはい、そのメッセージを書いて送る人と、メッセージを書かない、全員に書いてます、書かない時もないですか、もう
ありえますよ、あります、ね、ありますだし、
最近はいいかなってね、
うん、質問系で年賀状来はる人いませんか、元気ですかあるやんか、
うん、あるある、ある、
まあ、あれ定型文やん
か、いつ返事したら
やるそれはそれは、いやあれは送ってもらったら困る、ほんまに元気ですだけのそれはそれで、そのアンサーも求めてへんで、あ、うん、であの、あ関心ないなって逆に伝わるパターンもあるやろ、うん、この人関心ないなって思うのは、うん、例えば私は去年のね、うん、あのまあ、夏その事務所を引っ越したじゃないですか、
はい、
うん、でそれは去年の夏だから、うん、その去年の夏までの日本イタリア会館の事務所宛に送って、それが送ってこられて、それが転送で今の事務所に届くのはいいんですよ、うん、
はい、
いいんですけど、はい、未だに大阪の事務所宛に送っているな、はい、その、はい 西天満の何年前やっていうで、なんでたどり着くんやと、もう期限とかもさ、
転送期限
出してないな、だってもうそんなんて期限過ぎてるやろきっと、
何ヶ月か期限があるはずや
ね、ああいう転送の時って、
はい、そ, んな
それがなぜかずっと西天満の西天満のあの、あれは何ビル、大江ビルジング、
はい、
未だに西天満の大江ビルジングを当てて送ってきたりとかするね、
やつが
来てたり、あれそれは言い過ぎかな、でもねちょっと前まで来てた、だからそういうのってかえってああ関心ないねんなとかなるでしょ、うんうん、でこっちからも送ってて、ね、その間にね、うん、確認できるわけじゃないですか、ああ、うん、住所変わってるとか、
うんうん、
事務所変わってる、場所が変わってる、うん、登録外してるわけじゃないですか、大阪弁護士会から京都弁護士会に、
うん
うん、だから結構年賀状っていうのはね、うん、本当は怖い年賀状なんですよ、
ね、いやいや分かる分かる、
そういう、
は
い、
何か透けて見える、
何かが逆に透けて見えるんですよ、うんそう逆に僕もしてしまってるかもしれない、
そういう失礼がないようにだから断筆宣言するんちゃいます、うん、そう失礼じゃないですよっていうあれはだから言い訳でしょ、エクスキューズでしょ、
どっちか、ああ、うん、断筆宣言、
断筆宣言する側から取ったらもう
で、あとその名刺をもらった時はの名刺の肩書きと、はい、もう変わってんでみたいなのあるじゃないですか、
ありますねありますね
きっとね、はい、きっとこの人うんうん、今ここの部の部長かどうか分からへんでとか、
はいはいはい、
部署も変わってるかもしれんしとかっていうのもね、うんうん、だから逆にそういうふうに思われてるかもしれないし、うん、関心ないなみたいな、
うんうん、
だからといって部署変わりましたって送られても知らんかなってこの
年一ぐらいでええやっていうのはありますもんね
このね、うん、なんなんやろね、このジレンマ、年賀状のジレンマ、うん、ありますけどね、
まあまあでもまあ僕は出す派ですけどね、もうあ
の
薄く全くゼロになるのもねちょっと寂しいしね、確かにね、
僕もだから出そうとは思うんですよ、うん、そのまあ数は絞るかもしれないけれども出して、
うん
うん、最後までその一番最後年賀状出すやつになろうかなと日本で
毎年あの配達のニュースやってますよね、テレビであの日本橋かどっかの東京の郵便局から出発してなんか、うん、昔の郵便のなんか格好して
なんかそんなある、
ありますあります、明治何年とか
格好してんの、その人、
その年代年代ごとのその郵便配達員の
格好して
した人が、
その人らはどこまでその格好してんの、
多分身近なとこやと思うんですけど、ニュース用、
ニュース用
っていうかなんかイベントやるんですよね、いつも出発式みたいな、
うんうんうん、
そこそれでようやってますよ、
正直それ一回も見たことないわ、
見たことないですか、ニュースで出てきますよ、毎年その明治何年とか、ま
あ、そのあの時代祭り的にちょっと変わっていくんや、
何パターンかその
そういうのが、
はい、
あでも年賀状も僕はだから書き続けようかなと思うんですけど、確かに減ってる、うん、もらうのも減ってるし、ただね僕あの、うん、年賀状をだから最後の一人になるまで書き続けようかなと思ったのはだからね、中には、はい、中にはって言うとちょっと他にいただいてるから失礼なんですけど、
はい、
その一文で、うん、なんかしみいる年賀状っていうのがあるんですよ、うん、それをちょっとね、
はい、
取り上げたいんですけど、はい、勝手に人からもらった年賀状ね、写真を読むのもいかがなものかと思うんですけど、
は
い、よくあのこの番組で、うん、お話してる私の中学高校の先生の寺井先生、
はい
はい、いやあのね、うん、まああの定型のねこう印刷された文章があるんですけれども、まあそれとは別に、
はい、
あのボールペンで書いてくださってる、万年筆かな、書いてくださってるんですけど、何が正義か見えにくい世の中になりました、奇形には、奇形でいいですよねこれ、
うん、
奇形には確信を持たれることを大いに発言してください、うん、小生も勉強を続けます、うん、なんか僕これをあの自宅に届いたんですけど、はい、なんかちょっとね感動して、
うん、どこにな
んでいや感って
今一度どこがどう
そうですか、
はいはいはい、
伊達大先生昭和18年生まれですよ確か、
おお、そう
なんですね、のね先生が、はい、だからもう80歳ですよ、はい、80今年だから2とかになられるんですかね、
うんう
ん、その寺井先生が今の時代をね、うん、何が正義か見えにくい世の中になりましたねと、
うん、
奇形には確信を持たれることを大いに発言してください、うん、多分ラジオも聞いてくださってんのかなと、
なるほど、
なんかええこと言ってたんかな、うん、
確信を持たれることを大いに発言してくださいってよくないですか、
うん、忖度するなと、
で小生も勉強を続けますっていうのが、
はい、
80代のね、
うん、
寺井先生が、うん、今もなおそういう勉強を続けようっていう姿勢を、
うん
うん、 あれあんまりやな。失礼やで自分らも。寺井先生聞いてると
して。大丈夫かな、断筆されへんから。
今の君らの反応に僕はすごい感激したんですよ、うんうん、だから年賀状を書こうと、
はいはいはい、でもらった人に伝わったらいいと思う。
そうそう、やっぱり
その何その言い方。
個人的な関係があるからじゃ
ないですか。関係ないと分かりにくい。
うん、まあまあ、あのいいハガキやと思います当然。
は
い、
あくまで何3段階の通知棒で言うたらよくできるできる頑張ってできるぐらいやってこと。失礼やな今年の長谷川君は。
そんな言うてないじゃないですか。
これはどうですか、
はい、
バッキー井上さん、
はい、
いただいた LINE なんですけど、
はい、
新しい年になりました。時間は何も変わることなくまっすぐに進んでいるのに、年が変わることや季節や慣習などで去年と同じと感じるように句読点を打ってきた人間の英知には驚かされます。まっすぐに進む時間は何があるかわからない、いわば未知の暗闇です。でも時間が周回するように感じると気が楽になる。その余裕で隣や一緒に飲む人のことを考えられるのかもしれません。今年もコーヒーかウイスキーを飲みましょう。去年は1000枚以上コースターに落書きしました。今年はゆっくり話しましょう。
いいですね、
うん、いいですね、
はい、
はい、なんなの君らその人の
コーツつけたくはないけど、
あ、寺井先生と、
はい、つけたくはない、
まあ、バッキーさんの方が長かったけど、はい、僕なんかこの文章もちょっとね、はい、あの染み入ったんですよ、はい、確かにそうやなと、うん、この年賀状ね、うん、断筆宣言とかして邪魔くさがる人もいるけれども、うん、やっぱりそういう年末年始に実家帰ったりとか、
うん、
ね、でボーっと駅で見てる時間もあるかもしれないけれども、こうリセットするっていうのは、うん、そういうことがなかったら確かにこう真っ暗闇に突き進む感じになるっていう感覚を持ってらっしゃる60代半ばのバッキーさんに僕は感激したし、
うん
うん、80代で小生も勉強を続けますと、
うん、
ね、元日に送ってくださる寺井先生に僕は感激したし、
はい、
はい、弱ってるのかな、曲いきましょうか、
はい、
千秋直美冬隣。先ほどはあの冬隣を聴いていただいたんですが、
はい、
池野めだか師匠が好きな曲で、
はい、あ、そうなんですね、
はい、めだか師匠の芸歴50周年記念公演、50周年じゃないか55周年かあった時に、
はい、
一茶さんがゲストで、
う
ん、お友達なんですよ、マブダチなんです
よ。へー、どういうつながりなんですかね。
で、めだか師匠のリクエストで一茶さんが冬隣を歌ってらっしゃって、
はい、う
ん、
おー、うん、
よかったんですよ、はいはい、
それラジオと憲法で触れられてませんでした、
冬隣ですか、
はい、
それは触れてないです。それは触れてないけど、あの、はい、この番組で言ったかもしれないです、うん、あるいはその前にやってたポッドキャストとかで、あ、めだか師匠もそれ断筆宣言されてましたね、今年の年賀状で。
そうなんですか。
ごめんねって書いてた。
断筆宣言。やっぱするんですね、断筆宣言ね。
僕は書き続けようと思います。はい。さっきね、勝手に年賀状内容を言ってましたけど、
はい、
ああいう場合いいんですよね。人からもらった指針の内容を言うのは、プライバシーをこう委ねられてるんですね。
こちら側にね。
こちら側にね。うん、いただいた側が。
なるほどね。
はい、問題ないと、
うん、法的には
人として
どうかっていう部分は、
ね、そうですよね、
あるかもしれない
ですけど、今のそういうコンプライアンスという法令遵守の中に別にね、
うん、
法令とは言うものの、はい、モラルも包含した概念ですから、
はいはい、うん、ちょっとラジオで紹介させていただきますけど、いいですかって一言欲しい、
あった方がいいかもしれないですね、
方が
ちょっとはずいわっていう
場合もあるかもしれないし、
はい、
そうですね、はい、申し訳ない、
はい、
ちょっと権利意識が権利意識が希薄な男で申し訳ないんですけれども、沖田虎丸さん、はい、男性、40代の方からいただきました。大阪府にお住まいでいらっしゃいます。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、そしてカミソリ負け弁護士軍団の皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も知的好奇心を大いにくすぐる放送を楽しみにしております。さて、墨田先生が打倒紅白をぶち上げ、
うん、
KBS 京都テレビの年越し特番にご出演されましたか。
されてましたね。
私は故郷の岐阜で5歳になる弟の娘と紅白歌合戦を見ておりました、うん、出る出ると噂された中森明菜さんの出場もなく、はい、
あ、
明菜さん出るんじゃないかって言われたんですか。
ありましたね、そういう話はね。
サプライズで。 大谷のごとく。
サプライズまではどうかわからんけど、その
切り込まない隊長のごとく。
今日の僕ね、サプライズ出演。サプライズ出演だからね、僕ね。
はい、でもその中森明菜さんの出場もなく、うん、旧ジャニーズ勢の出演が今年もゼロだったりと、目玉不足が指摘されたり、星野源が当初、かつて主演した映画の主題歌、地獄でなぜ悪いを歌う予定も直前で変更となったりと、すったもんだもあり、うん、どうなることやらと思われた視聴率は第2部が過去2番目の低さに終わった模様です、うん、ああそうなんですね。しかしサプライズで3曲も歌われた、ビーズ、
ビーズ、
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 正確にはビーズ、
はいはい、
ビーズ、
ビーズ
3曲歌ったんですか、
はいはい、
ビーズ
ですね、うん、
あの今のおむすび
の主題歌をまずと、
あ NHK の、
はいはいはい、
朝ドラの、ね、
あれはなんかスタジオかどっかで、
はいはい、スタジオで歌った後、うん、サプライズで、はい、
登場して、
登場して、
はいはい、
本当のサプライズですよね、
はい、
ビーズやハマグリ顧問アワードで大谷先生を制して受賞したブリンバンバンボンなどを見ていた私は、はい、このブリンバンバンボンが受賞したわけじゃなくて、ブリンバンバンボンを竹内先生とのスナックでのカラオケ対決で最後の秘密兵器としてブリンバンバンボンを歌い上げた中本浩二の
おっさん
お父さんが受賞した
2対1で決選投票で勝ったと、
はい、まあそれをまあ省略してブリンバンバンボンなどを見ていた私は、去年より格段に面白かったのでは、大いに盛り上がったのではと感じました、うん、墨田先生は裏番組に出られてましたが、長谷川&大谷両先生がもし大晦日ご覧になられてましたら、ご感想をお聞かせください、うん、私もでもね、その年越しとか、はい、この局のテレビのね、 KBS 京都テレビの、はい、もうただ11時から放送なんで、
はい、
僕何時ぐらいに行ったかな、10時過ぎに KBS 京都着やったんで、はい、まあまあ見てましたよ僕、
あそこで、スタジオ
家で、
家で見せたの、
実家で見て、実家で9時過ぎまで見てから、
はい、
うん、そっから家から歩いて小倉駅、近鉄小倉駅行って、はい、武田で地下鉄乗り換えて、
はい、
丸太町まで来てっていう、
結構普通の時間で行かはるんですね、そんなすごい時間前にっていう感じでもない
ね、時間前に行くこともないですよ、うん、特段準備することもなかったんではい、そうですそうです、だからある程度まで見たんですけど、そのそうブリンバンバンボンを見逃したわ、
はい、
9時超えてすぐぐらいだったでしょ確か、
うん、
だからそれを見てから家出ようと思ってたのに、クリーピーナッツを、で、クリーピーナッツもうすぐって言ったらもう終わった言われて娘に、そうだったんですよ、
うんう
ん、見てました2人は紅白、
僕はかなり見てたと思いますよ、
かなりってどういうこと
ね、かなりというのは
抽象的
な、その他いろいろザッピングしながら、
いやいや赤と白の投票権が多分あれ1時間ぐらい見ると1個たまるんで、
あ、そう、そんなシステムになってるやん、2人はなんか全然知らん情報を次々とその、
あ、
そうなん
や、
年賀状のなんかの時代ごとの紛争した人とかさっきの話
配達式
はい、デジタル放送 の,
あの
裏の情報で
全員が等しく同じ投票価値を持ってるわけじゃない
じゃなくて、な時間見てると5票までたまるのよ、
あ、見てる視聴時間の長さで投票価値の不平等が
生じる、5分以上見たのが10回やると1個たまるね、
あ、そういうシステムな
の、継続してみると
詳しいな、
そんなんで説明してる、
それ書いてあるのよ、
どこに、
そこに
そこにどこに
そのデジタル の,
書いてんの
をデジタル放送にしたら、うん、そこが出てきて、うん、5票たまりましたから、うち5票白白白赤赤に投票しましたよ、うち
白白
白組が最終的に勝ったんですけどはい、はい、白3票
だから 5
票
分けて投
票できるんですよ、うん、ですよ、はいはい、のでかなり見てると思います、僕は
めちゃくちゃ参加してる
めっちゃ参加してる、
端末につき一級じゃないんや。
違う、違います。
うち一級だけなんかやりましたよ。
めっちゃ参加してるやん。紅
白に玉入れました。
でもそれはほんまもっと持ってたわけじゃないですか。何時間見
て
た
んですか。いや、あんまり見られなかったんで、1時間ぐらいかな。だから最後の方でしたよ。うん、
あ、
うん、
そんなに国民は紅白ダンス参加してるもんなんですか。
ね、
一般的に。
わざわざ参加してるね。はい、
あれあできるやんってなってあれね、
はいはいはいはい、
色選ぶんですよね、
はいはいはい。
なんかボタン押したら投票できて。
うん、そうなんや、
うん。
どうでしたその中身は。
中身はね、それこそまあ僕はビーズのファンだから。
あのビーズのファンなの？
やっぱりでも、高校生ぐらいの時、中高ぐらいから流行り始めて、はい、っていう話で、
そうか、僕ら昭和51年生まれ、君は昭和52年早生まれやけれども、
はい、だからその中高生大学生ぐらいの間ずっと流行ってたし、うんうん、まあ僕はそういうの流行りもの歌も好きだし、あの基本あのビーズのファンだったから、あのね、こない今日一昨年ぐらいにあのライブに行ったりも、
あ、そんなのしてたな、
知ってましたし、
ね、
はいはいはいはいはい、
それはもう、はい、
でもSNS 上でだから論争が起こってるんですよ。ビーズはダサいとか、まあ、ダサかったみたいな、それが改めてこの2024年の大晦日に見るとかっこええなと、昔ダサいと思ってたけどみたいな、でその昔ダサいというそういうふうに思ってる方がダサいみたいな、アホいうもんがアホなんやみたいな、なんかそういう論争が起こってるんでしょ。
もう泥仕合が
僕はもうずっと昔からもうビーズ好きだから、
その、はい、ビーズ言うてました昔から。
え、
ビーズじゃなくて、
それはそうよ、僕はそのライブに行くまで気づかなかった、ビーズって呼んでた。
あれ、そのビーズ不安はビーズって絶対ですか。あ
の多分ね、そのライブの最初に、うん、あのそういうビーズじゃないっていうことをおっしゃるんですよ。
いや、ビーズじゃないやろ。
ビーズじゃないと
今ビーズ分からんようになって
ビーズでしょ
っていうようなのを、ちょっとそういうのがあのお話されるんで、あって、僕たちはビーズですからみたいな、あったと思う。
え、テレビではどうでした、昔って。
どうかな、
ビーズって言ってました、
タモさんのやつに出てたよね、うん、
ビーズって言ってたのかな、タモさんは。
僕最初聞いたあのアローンっていう曲ですね、はいはいはい、あのホテルウーマンっていうドラマの主題歌で、
はい、ホテルウーマンってどんなドラマですか。
沢口靖子さんかな、主演の、
はいはい、
昔やってました、なんか
あの姉さん事件
そうそう全然ちゃうだろう。そうそうそう、
あの高島弟ではなく
ではなく
姉さん事件です、
はいはい、松方弘樹さんではなく東堂マネージャーではなく、ようあの石立哲夫さんがようね、ゲスト出演するやつ、うん、
石立哲夫がそのホテル評論家で出てきてね、そのわざとこの髪の毛を落としていってして苦情を言うんですよね、うん、クレーマー役で、
はいはいはい、
でもその僕がいつも言ってるのが、うん、石立哲夫頭チリチリやから、もういやあんたのやろと、僕があのホテルマンやったらね、東堂マネージャーやったら、ちょっとあなたの髪の毛一本抜かしてくださいと、うん、石立哲夫に言ってこう比較してね、うんうん、この宿毛具合を、
はい、
うん、これあんたのでしょと、うん、反論すると思うんですけど、うん、まあ、そういう回もありましたわ、はいはい、うん、はい、であの稲川元子事務所の外国人が多数出演される、
そうそうそう、でね、ある回でなんか外国人の方 の、 その、うん、あの宿泊客がなんかテレビかなんかを持って行っちゃうみたいな、うん、
ああ、
そんな回もありましたね。
ああ、備品のってこと、
そうそうそうそう、なんかありましたよ。
あ、そういう
ね、ちょっと偏見があると思いますけどね。
あ、
今で言うとね、
今で言う外国人のそういうそういうのを描いてた回があったんですか。
偏見なのかな、
その昭和のテレビですね。
昭和のテレビ、この間でもね、はい、あ、そう、特捜最前線があれ
ね、な、今なんかやってるね、うん、あのそういうなんていうの、あれデアゴスティン系の、
うん、そうそうそうそう、で全エピソードが見られるらしいですよ
ね、
うん、特捜最前線を集めようと思って、特捜最前線も面白いのがあるんですよ、ほんまに。
あ、そうなんですか。
うん、
なんか子供からしたらあれちょっと暗い感じしますよね。そうね、
僕でもね、暗いの好きだったんですよ、子供の時も。
オープニング怖いじゃないですか、なんか曲が。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。え、あれはエンディングか。どっちやった？
それエンディングちゃいます。
あ、私だけの十字架は。
そう、曲名知らん
ね。あの人がってやつだね。
そうそうそう。
あの人がってやつだね。うん、
特捜再生、僕はなんか暗い感じが幼心にも好きでした、ね、うん、であの特命課でしょ、あれ警視庁の特命課、特命課という割には本当になんかね、うん、スケベーな電話かけてるおっさんをね、もうあのおやっさんが血まなこになって探す会とかあるんですよその守備範囲が広いんですよ、特命課受け付けてるのが
だいぶ偉、ね、いね、うん、
まあ、それはさておき、あなたが見てたのは、はい、はい、ホテルウーマンの主題歌を歌ってた、ビーズ
、
アローンっていう
ぐらいが最初でしたね、
うん、だから SNS って、まあ、そういう意味では興味深いですよね、その、うん、
ただでも今年の紅白はこの
間圧巻やったって言うじゃないですか、僕は見てないんですけど、だからいろんなところからそういう話を聞いて、凄まじかったと、
凄まじかった、
だからその音声トラブルがあったのにそれを感じさせなかったっていう、う
ん、あ、まあ、言いますよね、
我々も50を前にしたら改めてその王道というか、
うん、
ベタというか、
そうですね、
悪い言い方をしたらベタかもしれんけれども、うん、定番っていうのはいいもんですよね、
うん
うんうん、僕その何年か前にその A ちゃんね、矢沢永吉のライブを見てない人生と、 見てる人生で大きくその世の中の人間を2つに分かれるかなって思ったことがあって、何年か連続で見に行ってた時期があったんですけど、まあ素晴らしかったですよ。
へ、
うん、だからそういうキャンペーンをしてた時期もあったんですよ、うん、長渕剛の一回行かなあかんなとか、そういう、まあ、定番というかね、うんうん、圧倒的でしょ、
うん、
そういう、うん、ベタな、ベタ言うたらあれですけど、
はい、
うん、だからあなたはそのビーズの見て、
はい、
そうそうそう、
はい、ですね、
感激して、
はい、
え、じゃあもう見てなかったんですか、裏番組は。
いや、だから、
KBS 京都は、
KBS 京都だから、すみださんが出てる部分は、
はい、
一応確認しましたよ、もちろん
元日、
はい、
年明けて、
はい
はい、
だから、ね、昭和のテレビとか昭和の歌について、
まあ
まあ、うん、で墨田さんが解説するっていう、
ちょっと弱いツッコミを入れるっていう
内容だったんだけど、
影山先生と一緒にね、
はいはい、うん、影山先生は分かるわな、
うん、
だけどなんでお前やねんっていうのは僕は思ったね。昭和のうち、
うん、
63年までのうち10年ちょっとしか生きてないやん。
まあ、昭和51年生まれやからね。
昭和の何をお前が知って
んねん。昭和64年の1月7日までかただ今年は2025年は昭和100年やからって、
はいはい、うん、言いますね、
話やったから、そう考えたら昭和51年生まれの私はちょうど折り返し地点やったわけじゃないですか。
だけど僕そのまた関白宣言を取り上げてるのも気に入らなかった。僕はさだまさしファンだから。
あ、さだまさしファン、
僕も好きだよ。
あ、じゃあ生さだも見て。
生さだも行ったよ、もちろん、はい、
え、行った行ってないやろ、生さだってあれ。
あ、じゃあさだまさしもライブに。
あ、どっかの国技館とかだってへん、生さだ。
いろんなとこでやってる
んですよ。いろんなとこでやってるん
で、それを今年見たわけじゃないし、うん、生さだを見てたわけでもないんですけど、さだまさしさんのライブにも行ったことはありますよ。
あ、行ったことあんねや。
それはあれかな、妻の親がいつも聞いてくれてる母親が、
はいはい、
あなた、さだまさしのファンって言ってたよねって言って、うん、チケットをいただいたことがあって、行きましたけど。
お母さん、どうやって入手されたんですか？
どうやったのかな？なんか、そういう近くので、そういうの入手できたんやろね。
近くので、
近くのホールがあるじゃない。
そういうところ
じゃない。はいはいはい。
あ、そういう意味で、
はい、そういうの買っといていただいて、行っといてって言っていただいて、
あ、そんなに
行ったことあります、あるし、はいはい、特に僕は関白宣言が、好きでもその、なんかまあ君が言う解説してたところの、まあモラハラ夫みたいなところから最後の方になったらちゃんと、いい感じの歌になるじゃない。
愛するのはお前だけみたいな、
だし、
それもさ、
いや、でもそれはそういう手口ですよね、モラハラのね、
モラハラ夫の典型的な話、
DV とか、
その
かましてから優しくなるっていう、
その後関白失脚も、最後はもうその関白宣言、
アンサーソングみたいな話でしょ。
でそれも最初はもうダメだったダメだったなんだけど、やっぱりいい歌になるみたいなの、もうどっちも好きなんですよ。僕関白宣言好きすぎて嫌いにならないように。
聞いたことない、
そんなやつ聞いたことないわ。
え、本当、うん、いや別に
ダサいダサくない論争すら起こらへんわ、そこには
嘘。いやいや、その関白宣言の歌内容にそれほど共感してるわけじゃないですよ、うん、今もそうあれと思ってるわけじゃないですけど、うん、歌自体は好きですよ僕は。
いや、家帰って起きてったらね、
うん、
奥様が、
はい、
いやでしょ、今日もね、もうだいぶ遅い時間になってますよ、9時、7時に集合したのに、
はい、
ね、収録始めたら9時ですよほんまに関係ない、はい、その雑談しててね、
はい、
うん、でこれ帰ってね、うん、家帰ってあなたが大阪の京都からわざわざ帰って、
はい、
で奥さん待ってはったら嫌でしょ、寝てる方がいいでしょ。
まあ、うん、その大きい、まあ普段は寝てはりますけどね、僕遅くに帰ってくるので、
うん、
でも今日は起きてるんじゃないかなと思います。
何を
今日は。
でもでもやっぱりああいう歌を改めて見ると、うん、でも当時もね、だからその、
うん、いやいや、そうらしいですよね。
だからね、女性団体から抗議が来てたらしいんですよ。
へ、
うん、その女性蔑視やみたいな、女性蔑視というか、
まあ当時で言われたんやから、もうまあよっぽどやねんけど、
うん、
だけど。そのだって関白宣言で何年の曲出たっけ。
1979年。
だからもうほとんど知らんやん、
俺3歳とかやからな、うん、ただそれで言うと俺は江夏の21級も1979年やから知らないけれども、
はい、
その後に小学校の図書館でプロ野球大百科とかでいろいろ調べてね、
はい、し、小説あります、小説というか
江夏の21級ね、
っていう
山際さん、
山際淳二、
うん、だからそういうの小学校の時は読んでたから、
はいはいはい、
でそれで僕はもう小学校の時から広島の帽子と近鉄バファローズの帽子を 交互に被る少年でしたから。
何度も両方
両方一人エナツを20
回っていうことを何度も語り継がれてますよ、
ね、その逸話はね僕の
この逸話
だから僕は早熟やったから。ただでもそう、あの関白宣言はあ、うん、記憶にないな、そら、はい、リアルタイムでは当然、はい、ルビーの指輪ぐらい
ルビーの指輪が何週連続1位になったとか、そういう話やんか。
僕が初めてレコード買ったんが、まあ、当時レコードでしたよ。僕は昭和56年やったと思うけど、僕はギンギラギンにさりげなくを買って、おうおう、
はい、
で兄貴がルビーの指輪を買って、はい、そう考えたら早熟の兄貴やな兄貴も多分7歳ぐらいでルビーの指輪買って、親父が龍哲也さん、奥飛騨墓場、はい、あの目が不自由な、はい、あの奥飛騨墓場、はいはい、3人で買った記憶があるんですよ、
はい、
だからどうやねん話ですけどでもそうやっぱり、まあ、そうそう、だからそういうのにツッコミを入れるみたいなね、ちょっと やや弱いツッコミをね入れるみたいなコーナーをしてたんですよ、歌とか昭和の歌、うん、テレビとかにね、
はい、うん、
やってたんですけど、ね、なお気に召さなかったみたいで、
いや、まあ、
まあだから昭和のテレビ語るんならね、うん、さっきも言ってました、
君じゃないねあれはね、
まだ
やっぱり泉あさととかテレビ探偵団みたいな、
あの僕の、ね、うん、この KBS 上京区から、はい、うちのね実家までの交通費でもういろいろ論争が起こる局なわけですよどうするとこいつをどうやって帰らせる実家にみたいなね泉あさとさんを呼べないじゃないですかそこは
確かに、うんうん、連れてこれない
ですね。いや、まあ、でもだから、うん、紅白は あなた方はまあ楽しんだと、
まあ、その最後の1時間ぐらいかな、うん、最後の1時間ぐらいかな、うん、
いやでもね、王道はやっぱりええなと思ったのは、僕このお正月に、オール阪神巨人、
はい、
私まあ師匠なんで、その気温か月にね出演される時に、まあ、楽屋にあのその年お年賀を持って行って、うん、であの挨拶しに行ったんですけど、でその後ねまたちょっと見ていったらええわ言うて、
はい、
見ていったんですよ、うん、劇場で。やっぱりね王道はいいですよ、うん、
例えばどなたが良かった、
いやだから阪神巨人、
ああそれはそう、うん、それはそうですわ、
そうそうそう、はい、見てると、はい、だから、うん、このビーズと阪神巨人とまあね別に比較するわけでもないですけど、だから安心感安定感、うんうん、改めて圧倒されるしっていう、う
ん、やっぱりあの、うん、藤山寛美の真似の部分ありました。
もしもしやってましたやってましたもしもし隅田隆平の蛤御門の編、令和6年1月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。